ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーです。今日は日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法士野沢幸代さんにお話を伺います。今日は骨盤底筋群を守る、鍛えるというお話だそうですが、まずは骨盤底筋群という聞き慣れない言葉が出てきました。こちらについて教えていただけますか？
はい。骨盤は腰回りにある胴体と足をつなげる重要な骨になります。両手を腰に当てた時に当たる骨がそれです。形は筒状で、上と下の部分が空いています。その下、底の部分を覆うようにハンモック状についているのが骨盤底筋群と呼ばれる筋肉です。ちょうど股の部分で、尿道、膣、肛門のあたりにあり、下から内臓を支えてくれています。
骨盤底筋という筋肉があるから、2本足で立っても歩いても胃や腸などが落ちてこないということなんですね。今まで意識したこともありませんでしたが、人間の体ってよくできていますね。
そうですね。先ほど骨盤底筋の場所を尿道から膣、肛門のあたりまでと言いましたが、おしっこや便を自分の意思で止めることができるのも、この骨盤底筋群が正しく機能しているからです。ただ皆さんもご存知のように、筋肉は年齢とともに衰えやすくなりますが、この骨盤底筋群も例外ではありません。特に男性に比べて大きな骨盤の女性は、構造的に脆い上に、妊娠や出産などの強い腹圧がかかるときにダメージを受けやすくなります。
赤ちゃんが生まれるときは思いっきり生きみますし、そこを大きな頭の赤ちゃんが通ることで、筋肉にも相当負担をかけているということなんですか？
はい、そうですね。そのため尿漏れ、尿失禁などの症状に悩まされている女性も少なくはないようです。それだけではなく、この筋肉が弱ると内臓を支える力も弱ってしまい、お腹に収納されているはずの内臓が出てきてしまうことがあるんです。
内臓が出てきちゃうんですか？
はい、支えられなくなった内臓が膣や肛門から出てきてしまうことがあるんです。詳しくは先生からも説明があると思いますが、不快な症状が出現します。
尿漏れや臓器が出て不快な症状が出現する。そこでなるべくそうならないように、骨盤底筋群を守る、鍛えるということにつながるんですね。
はい、その通りです。はじめに骨盤底筋群を守る生活上の工夫を紹介します。骨盤底筋群を守るには、なるべく腹圧をかけないことが大切です。例えば排便時、便を出そうとするとき、腹圧がかかった状態と言えます。ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、井川さんは排便をするときに、力を入れて頑張りますよね。そんなとき、こんな格好をしていませんか？
あ、今まさにそうですね。トイレの中で私が排便時にする、ふーんって思いっきり力を入れて、ちょっと猫背になって体を前かがみにしているような、そんな様子を野沢さんにしていただいてますが、まさに普段私このような格好で排便をしておりました。
実はこの姿勢は腹圧がかかりやすい姿勢の一つです。できれば足台などを置いて、股関節を90度より深く曲がる高さにします。背中をまっすぐに伸ばして、手を前方に伸ばし、息を吐きながら排便をする。お腹に力を入れすぎず、中身だけが出ていくイメージで行ってください。股関節を90度以上曲げる姿勢を作るのが実は肝です。
ちょっと私の説明だと分かりづらいと思うので、日光記念メディカル情報3月号をぜひご覧になっていただきたいのですが、排泄時の格好としては私の想像の上を行く格好でした。でも実際に試してみたんですが、頑張りすぎない姿勢になるのかなというふうに思いました。
そうですね。慣れないうちはとても不自然に感じるかもしれませんが、便秘がちという方は特に意識していただけるといいと思います。続いて、鍛える動作です。こちらは簡単です。骨盤底筋群も腕や足と同様に鍛えることで強くなります。しかもダンベルなどの道具も不要でどこでもできますので、ぜひ日常的に実践していただきたいと思います。基本は締める動作です。何を締めるかというと、肛門、膣、尿道です。おならを我慢する、おしっこを出ないように我慢するという時のような動作をイメージして股に力を入れます。はじめは仰向けに寝た状態で両膝を立てて腰を浮かせます。この時腰元にクッションなどを置いて腰の位置を固定し、頭から骨盤まで縦に引き伸ばされるようなイメージで姿勢を正します。そしておしっこを我慢するように咽喉を閉めたらゆっくりと息を吐き切ります。吐き切ったら膝は立たせたまま力を抜くという動作を繰り返します。二つ目のポーズは四つ這いなのですが、腰を高く頭を低くするために手のひらではなく肘から先全体を床に置いた四つ這いにしてください。同じように息を吐きながら咽喉を引き締め力を抜くという動作を繰り返します。
今骨盤底筋群を鍛える動作を実際にやらせていただきました。これ実際にやってみると得て見ているのとはまた違って、自分がどうやってその普段筋肉を使っているのかっていうのがすごくわかりますので、ぜひラジオの前の皆さんも取り組んでいただければと思います。このポーズっていうのは何回くらいやればいいんでしょうか？やりすぎは良くないんでしょうか？
10回1セットを目安でいいと思いますが、わざわざ時間を作らなくても、今お伝えしたポーズでなくても効果はありますので、隙間時間にどんどんやっていただけたらと思っています。エレベーターを待っているとき、テレビを見ているとき、寝る前、どんなときでも、どんな姿勢でも行うことができます。
いつでもどこでも誰がいてもこっそりできますね。
4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーに、リハビリテーションセンター理学療法士野沢幸男さんをお迎えしてお話を伺いました。今回ご紹介したお話、そして運動の内容は広報誌日光記念メディカル情報3月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。なお日光記念病院では総合案内にお声掛けください。ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
新型コロナウイルス感染予防のため、現在患者図書室の併設、各種講座、がんサロン、健康プラザ、糖尿病教室などを中止させていただいております。4月以降の予定は未定ですが、分かり次第病院ホームページ、ツイッター、ポスター等でご案内させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きのご理解、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
広報広告室、萩生田さん、ありがとうございました。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。